ということでございましてね。
はい、
まあ何やら世間はねバタバタと
バタバタとね、してますね。
騒がしい世の中でございますが、はい、よくわかりませんけども、まあちょっと古い話になるんですけどね、
はいはい、
サタデーミュージックエクスプレスも終わりまして、
終わりましたね、感動の最終回。
お便りもいただいてまして、マモリキューベイさんからね、はい、チェリーさん、ヤタロウさん、ラジコくん、こんばんは。
こんばんは。
9月28日土曜日は多分収録日と思うのですが、収録の前にサタデーミュージックエクスプレスの生放送をチェリーさんは担当されたのでしょうか。
ほうほうほうほう。
緊張の生放送から日本収録、はい、お疲れ様ですという
お疲れ様でした。
いや違うんですよこれが。
あれ
やっぱりね、やたろうくんは気使ってくれたんかな、
はいはいはい、
これ前の日に撮ってたんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです、
はいはいはい、
先週先々週の放送分ね、
うんうんうん、
だから、まあ、サタデーミュージックエクスプレスの最終回の日は、
うん、
サタデーミュージックエクスプレスだけを、
あ、そうなんですね、
やったんですけど、
じゃあ関係者各位を交えての大宴会で終わったわけですか。
いやいや、それがですね、
はいはい、
まずでもね、ものすごい花いっぱい届いたんですよ、
うんうん、写真見ただけでもね、たくさん届いてましたね。
そうそう、リスナーさんからも届いてましたし、
はい、
あと、桂質丸師匠からも、
はいはいはいはい、
先日のですね、商工祭りでは、
うんうん、
栄谷の有力民放の中継によりますと、
はい、
女性会商工会議所の女性会の喫茶コーナーでドリンクをぶちまけるなど
などの
ドタバタリポートを披露した桂質丸師匠からもですね、
はい、
お花が届いたりとか、
うんうん、
でリスナーさんからもたくさん届いてね、
はい、
もうその時点でいや近年こんな番組なかったなと思って、
うんうんうん、
終わりでねわざわざこうお花が届くような番組っていうのも、
まあね、歴史も長かったですからね。
そうそう、最近なかったなって、うんうん、まあプレゼントをもらったりとかね、
はいはい、
そういう番組やなと思って、うん、でまあ生放送はまあ滞りなくというかね、
はい、
いつも通りといいますか、うん、まあ終了をして、
はい、
で結構ねみんな何人か来てね、
うん、
北尾さんとか、あ、たまたま勤務やっただけですかね
いや駆けつけたんでしょ。
あ、そうそうそう、で寺門さんと
はいはい、はい、
でもその本来休みですからね、
はいはいはい、
で南くるみさんも、
うんうんうん、
まあ世代が近いということで、
はいはいはい、
多分やと思うんですけどで玄関先ではですね、これも受付の、
はい、
女性と、
うん、
で、元若い妄想ディレクターの、
はい、
フラワーディレクター、
フラワーディレクター
夫妻が
夫妻
なんか言ってましたけど夫妻がです
ですね、
もう待ち構えて、
はいはいはいはい、
でもういっぱい物とかもらって、
うんうん、
まあね、それを持って帰るわけですよ、
はい
はい、特に打ち上げとかはないです。
なかったんですか。
ないですよ。
そう、
ええ、
グランビアのルグランかなんかを貸し切っての あのお疲れ様会はなかったんですか。
ないですね
土山さんとディレクターを囲む会とかなかったんですか。
やったらよかったんかな、やっぱり僕の中ではでもね、何年か前に僕担当外れたことあったんですよ、
うんうんうん、
でその時に、
はい、
ちょっとした会をやったんですよ。
はいはいはいはい、
あれ どこ行ったんかな、なんか食事会をやったんですよ、
うんうん、
そんなん普段したことないんですよ、
はい、
でも食事会やって、で僕土山さんに記念品をプレゼントしたんですよ、
はい、
ストップウォッチを、
うんうん、
業務用の。
あ、
土山さんのその前使ったやつも表面のプラスチックベコベコやったんで、
いいですね、必需品ですからね。
そうそうそう、でもう僕の中ではねそれで終わってるんですよ。
なるほど
僕の中ではもうそこで全部完結してるんで、もうプレゼントもしたし、
うんうんうん、
だ今回も特にプレゼントらしいプレゼントも、
はい、
なく、まあ、花を用意させてもらったんですけど、
うんうん、
僕でもね番組で終わる時にあんまり自分で花って手配したことなくてですね、
あ、
ま
あ、
花屋さんにお願いして用意してもらったんですけども、
うんうん、
リスナーさんから来たと見て花束見てハッと驚いて、
はいはい、
あ、俺やっぱり花のこと何も知らんわと思って、はい、メッセージカードは、
あー、なるほどなるほど、
ちゃんと入ってるんですよね。
はいはいはい、はい、
土山さんお疲れ様でした、うん、誰みたいな、
うん、
あ、
うん、
こんな何も考えんとなんか選挙特番のイメージで何千分の花束だけ言って用意してたから、誰からの花からも何も分から
へ
ん、
はいはいはいはい、
もう選挙特番と一緒来週はありますけど、それと同じパターンで名もなき花束を用意してしまう
なるほどね、そこはちょっと痛恨のミスですね。
そうそう、やっぱり僕も花束を渡さなあかんなと思わせてくれるような番組を今まであまり担当したことがなかったんで今回ほんま初めてちゃうかな、うんうんうん、花束渡さなあかんような番組は、うん、ですんで、さっぱり分かりませんでしたけど、
はい、
これでもう次どの番組が終わってもちゃんとメッセージカードつけられますんで出演者の皆さん安心してください。
期待や
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
4年ぶりのバスツアー開催、中川智美と行く大人の遠足。
え、朝からクラフトビール？
朝から飲んでもいいんです、だって大人ですから。
お昼はホテルシーモアでビュッフェ。
お腹空かせてきてくださいね。
南紀白浜空港のバックヤード見学。
普段は入れない場所でドキドキワクワクが止まりません。それからお買い物に行って、天神崎に行って、最後は
何何？
田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しませんか。開催は11月10日日曜日。お申し込みお問い合わせは総合観光まで。
ごめんごめん、オープニングね、あまりにもトークの出来が悪かったから最後適当に花の話で、まあ、かわいく言うところの穴埋めトークしてしまったから、ちょっと自分でも動揺してしまって
動揺、なんか目が泳いでましたもんね、今ね。
久しぶりに、あ、俺やばい変なこと言うてもうたと思って
ふわふわしたオープニング撮ってるのも喋りながら思ってましたけど、
あまりにも花でまとめるのはちょっと強引すぎたやろうと自分でも思って、はい、ちょっと反省して、今日ね、僕担当してる火曜日のお昼の番組に、はいはい、吉本のねマネージャーの人来てたんですよ、
はいはいはい、
で今までずっとね、和歌山の営業の女性のスタッフの方が、うん、いててね、この人はふんわかした、うん、方でね、うん、まあずっとお世話になってたんですけど、はい、最近担当変わって、うんうん、本社の人が、
あ、そうなんですね、
担当になったんですよ。結構いかにも吉本の社員さんっていう感じの社員さんなんよ。
はいはいはいはい、はい、
うん、その人ね。
それどういう意味ですの？
いや、もう皆さんがイメージするなんか吉本興業像ってあるやん。
あ、はいはいはい、はい、
タレントさんマネージャーみたいな、はいはい、そんな感じね。皆さんのイメージ通りの社員さんなんですよ。
なるほど
いかにもという、
うんうんうん、
人が後ろに2時間半ずっといてたんで、僕もちょっと普段ぬるい仕事してるからさ、なんやかんや言うてこうあっとした仕事してるやん。今日もね、最後に谷坂さんがね、うん、また来週って言うんやん、はい、でそこでエコーかけんねん僕一応な、うんうん、
はい、
もう僕その日さ、もうさっさと終わろうと思ってもエコーのスイッチも切ってもてたんよ最後。
もう撤収のことは考えられ
ない。そうそう、エコーももうかけられへんくて、
はいはいはいはい、
っていうぐらいあまりにもそのね、後ろにね社員の方、はい、吉本の社員の方いらっしゃってる中で、うんうんうん、緊張してね、
はい、
ちょっとこう後ろ見れなかったです。
変に肩に力が入って、
そう、変に肩に力が入ってやっぱりこいつパッとせんディレクターやなと思われてると思ったら、
いや、そんなことないですよ。
いや、思ってる、ぬるいなと思ってると思うんです。なんか他にもね、たまにそういうことあるんですよね。前もそれこそ大昔、
はい、
土山さんの、まあ、この話もうええかということで参りましょう。マイクで直撃
教えてジェリー。
はーい、ここはエコーかかりました、はい、マイクで直撃教えてジェリー。このコーナーでは、今週のアシスタント A の、ラジコ君のですね、いろんな話を聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
ちょっと今日の本題と全然関係ない話するんですけど、
はい、どうぞ。
昨日乃木坂工事中っていう乃木坂 の、うん、
番組、
冠番組がありまして、それ YouTube で見てたんです、はい、
うん、
でその中でキャスター付きの椅子あるじゃないですか、
はいはい、
あれを使ってその タイムを競うみたいな企画をやってたんです
よ。椅子にキャーシャーっと乗ってこう、
そう
トラック一周みたいな、
そうですそうですそうです、うんうん、っていうのをやってて、うん、それで遠藤さくらちゃんっていう4期のエースがね、今のエースの子が、はいはい、それで完全にこけてしまって、おうおう、もう床にバーンって顔からいってしまったんですよ。えらいこっちゃやと思って、うん、これ多分俺自分でこんなことやったらもう絶対怪我してて、うん、オンエアできへんような絵になるやろなって思ってたんですよ。もう、うん、もう年取ってしまって、もうその反射神経とかもね、
キレが悪なってるからね、
ないし、うん、でもやっぱ痛なるし、やっぱりそんなんやってたら ね、
う
ん、
腰悪いしな、
そうって思ってて、うん、今朝ですよ、うん、僕いつも自転車で通勤してるんですけども、
はいはい、庶民的やね、
自転車で、まあ、家出まして、うん、まあ、最初のところに信号があって、
あ、あるある、
車止めみたいなのがあって、いつもまあその横を通っていくんです、
うん、
今日はでもなんか知らんけど、いつも通ってるはずのその道のいつもある車止めに思いっきり引っかかりまして、もう左向きにバーンって倒れたんですよ。
朝から
てーなーって思いながら思ったんですけれども、ただその転ぶ直前にもうその車止めが見えて、ああもうこれも、あ、もうやるなって思いながら突っ込んでいったんで、なんちゅうか受け身ができたんですよ。
ダメージがね、
ダメージが少なくて受け身ができたんで、うん、だからもうそのまま颯爽と立ち上がって、うん、その青信号で渡り切って会社に行くことができたんですけど、
すごい、やっぱイケてるサラリーマン、幸せ、今日も会社帰りもかっこええもん。
そうですよ、
さっき太田関アナウンサーも多分お男前が来たと思ってるかもしれない、
思ってくれてるかな、
うん、
もっと爽やかに挨拶しておいたらよかったな。
そうそう、なんか薄暗かったもんな会社関さんがタイムカード切ってるとこなんか暗かったわな。
そう、なんか暗かったですね、
うん、で顔も分からへんかった、マスク姿の関さんよう見えへんかったもん、誰かなと思って、
ほんまに関さんかなって思いながら一応挨拶しておいたけど、
うん、
って思って、うん、僕もまだまだ終わってないなっていうのを思った朝でございました。
素晴らしい。じゃあその勢いに乗ったトークで今日はお話をいただきたいと思いますが、
オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームのお話をここでも散々パラさせていただいております。2月18日に行う、2月18日からもうだから10ヶ月ぐらい経つわけですね。
今年のラジオ界重大ニュースのまあ1位になるでしょうね、
うん、で東京ドームライブ、まあ現地映画館配信と合わせて16万人を動員したライブで、うん、まあ、私は映画館で見てたんですけれども、正直その僕が思った感想はもうオードリーが東京ドームでもラジオをやりよった
な、言ってたね
っていうのが僕のすごい感想で、
うんうんうん、
まさか大きい会場で 普段のオールナイトニッポンの空気をそのまま出せるっていうのは本当にすごいなって思ってたんです、はいはい、
言ってましたね。
で、あのナンバーパークスで行われた15周年展にも行ってきたんですけれども、うん、そんなオードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームの、ブルーレイ& DVD がこのほど発売になりまして、お
すごい
2枚組なんです。
お
で1枚はあのまあ本編3時間半超えの
ライブの要請、
ね、ライブ本編の映像が入っておりまして、うん、副音声ではもうオードリーが自ら解説というかしているらしいです。
お
でもう1枚がメイキング映像、
はいはい、
まあ、およそ2時間の大ボリュームでライブの準備から打ち上げまでを追ったスペシャル映像になっておりまして、さらにそこにスペシャルブックレットもついて、ブルーレイは税込み8800円。
すごい。
正直めっちゃ迷ってたんですよ。
まあは迷うわね。
一回見たし、
うん、
で、まあ、映画館で見たっていうのもあるし、多分買っても、うん、まあ正直1回か2回ぐらいしか見ないだろう。
見ないかなってな。
でまあ、乃木坂に貢いでるもあって、
はいはい、
でまあまあ、映画館で見たその感動を超えることはないだろうなって正直思ってたんですよ。
なるほど。
で思いながら、まあ、サイトを見てたんですけれども、うん、ちょうどねなんかせこいですよね、うん、あのサイト見てたら HMV 限定発売なんですけれども、HMV のサイト見てたら、あの新規会員登録で最大1500円オフっていう、うん、
あ
のポップアップが出てきたんですよ。今時なんかうざい広告のポップアップ多いんですけれども、それはもうちょっとありがたいポップアップ久しぶりに見た
な。ほっぺ見えへんもんな。
そうそうそうなんです
よ。ポップアップばかりやん。
そうなんですよ。もう
就職サイトの
そう
デューダのポップアップばかりや
ん。普段そんな見てらっしゃるんですかね。
なんかいい仕事あるかなと思って全然ないわ。やっぱりこの仕事が一番やな、
ね、そういうことですね、
うん、
でそういうクーポン出てきたんで、もうなんかせこいなって思いながら、もうこれはもう運命だと、このタイミング出てきたのはもう運命だなと、う
ん、そんな簡単に運命感じの
思いまして、
ちょろい男やね。
思いました。だからもうなんか僕としてはもう買う言い訳を探してたんで、ね、
そういうことか。
正直ね、
すごいかっこいい。買う言い訳を探して、なんか告白する言い訳をみたいな、恋愛みたいな男やな。
どんな男やね。
あんたアイドルのことに、なんかアイドルのまたおまけ当たったらしい、写真集の。
おまけ当たりましたよ。
誰の何やったっけ。
坂口珠美ちゃん の、うん、あの写真集買ったっていう話してたと思うんですけれども、あれ の帯についている応募券を、
あんなん真面目にシコシコ聞き取ってさ、ハガキに貼って送るの。
そうそうそう、
地味やな。
千名様かなんかに当たるやつに。
そんな年越えてやったやついてんのかと思った。いてたんや、ここに。
いっぱいおる。あの年越えた男長いやるもんやろ。
で当たってんねや。
当たった、
すごい
素晴らしい。たまちゃん、あのあれ紀伊国屋書店で展示されてた、うん、あのパネル直筆サイン入りパネルも当たったんで、
すごい。
これで写真集2つ目も
すごい。
で、
うん、
ポチリしました。
はいはい、
購入しました。
HMV で、
はい、うん、8800円プラス送料が770円かな、
うん、
でそこから1500円引いて、うん、もういくらか分からんけど、まあ、それぐらいで買いましたよ、うん、
はいはい。
で、まあ、先日届いたので、
うん、
まあ、どっちから見ようかなって思ったんですけれども、
それ本編、あ、でも本編1回見てるもん、
ね、本編1回見てるから、
うんうんうん、
って思って今回あのメイキング映像から見ました。
お
で今回このメイキング映像も面白かったんですけれども、うん、ライブの進行に沿って進んでいくんです。
そうなんや。
でまずまあオープニング開演前から、
はいはい、
開演前でオープニング映像が、流れるタイミングではそのオープニング映像のメイキング、
うん、もうリンクしてるわけやね。
そうそうそうそう、
本筋とリンクしてるわけ。
そうそうそう、だからその順番に進んでいくんで、だからこの裏側が若林さんのトークゾーンでは、あの若林さんがその東京ドームライブに向けて体力作りのために Uber Eats をしてたっていう、
はいはいはい、
ネットニュースになってましたけども、うんうんうん、実際にその Uber Eats に同行した映像があったり。
なるほどなるほど。
で春日さんのトークゾーンでは、あの長楽っていう、うん、あの2人がよく通っていた中華料理屋さん、はいはい、星野源さんも通ってたらしいですけれども、通ってたその長楽っていう中華料理屋で出されてたポークライスの、うんうん、試作をする映像が流れた、
はいはい、
風景が流れたりとかっていうところで、まあ、その何というかオーバーラップしながら進んでいくので、うん、とても楽しく見れたなと思いました。
うーん、
乃木坂でもね、そういうなんかライ
なんでもかんでもくっつけんなよ乃木坂に。
なんで俺乃木坂のこの話こんなしてるのかな、
うん、
でもライブ裏を追った映像とかあるんですけれども、
はいはいはい、
なんかもう全然その時間軸はバラバラで進んでいったりとかすることが多かったので、
あ、まあ、
正直そんなもんな、そういう感じなのかなって思って見てたら、そういうなんか一緒に進んでいく感じがとても楽しかったなと思いました。
じゃあもう必見の価値ありや。
そう、
うん、
でやっぱりね、そのなんていうかな、あの素晴らしいイベントな、イベントもちろんですけれども、うん、イベントの裏側って大変なご苦労があるんだなと、ご苦労というか、
あの、ね、
やっぱりね、うん、見えないものがあって、うん、で2人はやっぱりトーク あのオールナイトニッポンの中でトークをいろいろやってらっしゃったので、うん、その面白おかしく、ね、うんうんうん、話してたりすることもあったけれども、はいはい、実際に映像で見てみたら、こんなに真剣にというか、はいはい、こんなにあの真正面からぶち当たってるというか、うん、っていうところもすごく見れて、楽しかったなと思います。
ドキュメントとしての価値があるということだよね。
そうですね、やっぱりあのイベントだから、イベント東京ドーム見てらっしゃらない方もまず本編見ていただいて、うんうん、その後特典映像見ていただいたらより楽しめるのかなと思いましたので、ぜひともあの HMV オンラインもしくは HMV の店舗に行ってご購入いただければなと思います。
毎回思うけど金持てなんで誰かからなんか知らんけど金持てそうなトークするわな。
全然持て、もうラジオ界のためにね。
あ、そう、あ、ラジオの発展のために今頑張ってるわけや。
そうです、そうです、もう微力ながらね。
そうか、ほんで僕がラジオ界の魅力を下げるようなことばっかり言うわけやな
そんなこともないですけどね。そっか、もうね、皆さんで頑張っていきましょう。
そうですね
はい、
はい、まあそのね、歴史的な瞬間に立ち会えた映画館やけど、うん、ね、同時で見れたわけやし、うん、羨ましいなと思いますけど、ね、
はい、
私未だに何もね、ちゃんと分かってないですから。
今度貸しますね。
あ、ありがとうございます、ちゃんと見たいと思います。
はい、
はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
感激、
感激、
嬉しい、
感激、
うれぴー、
うれぴー、マンモスうれぴー、
マンモスうれぴー、FM 大阪朝徳片山優さんも気になるらしく、あれ
そうなんですか、
この前ね、先々週か、うん、春改編特集ということでね、
はいはい、
あの八太郎さんが、うん、まあ、あの和歌山放送の改編の動向と、うん、で在阪各局の改編動向について紹介したんですよ、
うんうん、
でその中でも FM 大阪でね、
はい、
片山さんと、
うん、下口スター正光さん
下口スター正光さんのね、はい、お二人による新番組朝徳が月木の朝5時から6時55分スタートしたという話をして、
はい、うん、
で、まあ、僕はね、あの陰ながら NHK キャスター時代からこっそり見ていると、
はい、 そうですね、
まあ、そんな話をしてたらですね、
はい、
このラジオのリスナーと朝徳のリスナーが被ってるわけですよ
そんなことがあるんですか。
今ね、新たなやっぱり FM 大阪さすがですね、
はい、
この新しい番組で新しいリスナー掘り起こしてまして、はい、うんうん、この番組と被るリスナーがこの番組にもいてるFM 大阪にもいてるという
すごいですね、
で情報が行きましてですね、はい、で片山さんも、らしくあれをチェックしたと
素晴らしい、
こんな番組で紹介されていた
素晴らしいですね、
とご自身 のインスタグラムのストーリーに上げてました
。はいはいはいはい、
なんかもうあんま変なこと言われへんなと思ってこれからもあのらしくあれの関係者も朝徳必聴やで。
そうですね、
うん、5時6時55分はもう基本的にもう、まあ、和歌山放送こっちで流しながら、
はいはいはい、
こっちで朝徳流してください。
そうですね、
うん、
はい、で両方朝の準備の時にね、流しましょう。
そう、そう、そう、両方ちゃんとチェックして、
うん、
あのそれぐらいの価値のある展開になってきてますから。
そうですね、
和歌山出身、
今週の片山さん情報コーナーやらんとダメですね。
そうです、そうです、ね、親戚聞いてるかもしれんから、はい、片山さんは
そうですね、それはまあ
そっちの方がありえる話だね。
そうですね、
うんうん、明日、
明日、
はい、今年もあります、明日第35回梅の里社会人野球大会。
あ、もうそんな季節ですか。
はい、毎年恒例のですね、
はい、
避難の社会人野球大会、
うん、
明日あります、
はい、
実況はもちろん北尾アナウンサーということで、はい、明日0時50分から
楽しみですね。
ただお天気がね、ちょっとこれ収録時点でわからないんですけど、
そうですね、
週末なんかあんまりね、土曜日特に良くないとかって噂がありますけども、うんうん、まあそういう関係でちょっと日曜日どうなんかなってよくわかりませんけども、
はい、うん、
でも猛暑ずれたらね、選挙とも被ってくるんで。
そうですね
北尾さんが、実況した後に、どっかの選挙事務所でマイクを持ってるという展開もそしてその横で僕がモバスターを触ってるという可能性もあるわけです。
そうですね、
うん、そういうことになってきたらまたこれ大変だ、
大変だ、
うん、だからぜひ明日晴れて、
はい、
梅の里社会人野球大会
ね、
無事行われてほしいなと、
うんうん、
思ってますが、
はい
はい、じゃあもう一個だけ小ネタいきましょうか、おしゃれな会社、
おしゃれな会社、和歌山放送、
そうです、うちは放送局ですからね。
そうですね、
ラジコさんじゃないわ、そのラジコさんね、ラジコさんの会社はどうですか、うん、黒猫の宅急便とか、
はいはい、
郵便物とか引き取りに来たりします。
あ、来ます来ます。
なんかその時こう仕分けるなんか棚とかってあるんですか。
あ、うち、あ、うちに来た荷物はもう全部あの
総務に来
て、うん、仕分けて、うん、で、あのうちから出すやつはその出すエリアがあるんで、
そこに置いと
く、そこに置いといたら持っていてくれるみたいな。
和歌山放送の玄関入ってすぐ右手自動販売機の前のところ、
はい、
でよくあの私立博物館の職員の人が買いに来てる自動販売機の
あそこまで買いに来る、
ね、一番近いのがこの自動販売機なんですよ。あの何年か前に、はい、あのワイラメンバーやった堀内八重乃ちゃんって言ってますけど堀内さんが学芸員実習では
いはい、はい、
私立博物館行った時に説明された、はい、一番近い自動販売機は和歌山放送です、
へ
ちょっと入りにくいけどって言われてます。いや しょっちゅう行ってるから
すごいな。
入ってすぐその自動販売機の手前のとこに、うん、100均、おそらく100均でしょうね、うんうん、あの A4 サイズのね、あのこういうカゴみたいな、はい、あのケースが2つ置いてあって、うんうん、で今まではね、なんか手書きみたいな文字で、うん、なんか大和運輸、
はいはいはい、
郵便局っていうのが書いてあったんですけど、うんうん、今見たらね、なんか真ん中のとこに黒猫のマークと郵便のマークがなんかうっすら透ける仕様みたいになってて、まあ、今まで気づかなかったのか、はい、この秋から導入された概念なのかよくわからないんですけど今おしゃれになってます。
すごい。
今まではほんま手書きで大和運輸郵便局ってなんかボールペンで書いたようなケースだった、
はいはいはい、
そこでさらにそのトレイの真ん中部分になんかうっすらね透かしマークみたいなのが入ってました。
おしゃれですね。
おしゃれです。今もう若見放送
手が込んでますね。さすがですね。
全社挙げたおしゃれ計画やってます
素晴らしい。
どんどんおしゃれになっていこうと思って、うん、もうあの女子大生がわんさかね、採用試験受けに来るような
そうですね、
そういう会社目指して、
うんうん、
今もうしゃかりきに
頑張
ってますよその旗頭にこの番組はなれるようにね。
そうですね。
この番組を聞きたいと。
そうです ね、
そういう来るか、うん、そんな女子大生
今日のトーク頭から撮り直したい
もう特にオープニングね撮り直したいですよね、はい、まあ、そんなね、はい、郵便物もあるというね、
うんうん、
はい、そんな和歌山放送でございます、
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
4年ぶりのバスツアー開催、中川智美と行く大人の遠足。
朝からクラフトビール？
朝から飲んでもいいんです。だって大人ですから。
お昼はホテルシーモアでビュッフェ？
お腹空かせてきてくださいね。
南紀白浜空港のバックヤード見学。
普段は入れない場所でドキドキワクワクが止まりません。それからお買い物に行って天神崎に行って最後は
何何？
田辺白浜の魅力をたっぷりと堪能しませんか？開催は11月10日日曜日。お申し込みお問い合わせは総合観光まで。